鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今年2024年、はい、最後の、鉄道鉄子の部屋になりますが、はい、703回目の放送になります。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
703回目ですね、
はい
はい、よくやってこれたと思います。はい、でいつもですね、年末から年始にかけてのこれ恒例ということで、2024年の私の鉄活動の、はい、振り返りを、はい、この番組で、もう喋ったことのないお話もちょっとしたいと思いますね。はい、で1月から6月までは確か7月ですかね、ちょっと放送したので、
はい、
今回とそれから次回は7月から12月までの鉄活動をお知らせしたいと思うんですね。で7月のですね、下旬にちょっと旭川に所用がありまして、
はい、
行ってまいったんですけれども、はい、旭川でちょっと時間が、まあ、あるぞということで、はい、そういう時は大体もどっかに乗りに行こうっていうのがもうなんかもう当たり前のようになってて、でそこさんの時刻表をいろいろと見ましたらですね、
はい、
フラノビエの6個に途中まで行けるなっていうのがまあ分かりまして、はい、でフラノビエの6個1号に旭川から乗車して、途中のビエっていうところまで、はい、行ってきました。で帰りはですね、もう滞在時間がまた例によって確か10分かそこぐらいだと思うんですけど、まあすぐ折り返しの列車で、はい、帰ってきたんですけど、まあ、やっぱりこう夏の観光真っ盛りということで混んでまして、
うん、
でもやっぱりノロッコ号の客車のなんていうんですかね、こうガタンコトンガタンコトンっていう、うん、その、リズムが、まあ、とっても心地よくて、はい、よかったなと思ってました。それでその音ですね、また久しぶりに撮ってまいりましたので、はい、このフラノ BA の6号1号が BA に到着する時の、放送を、ちょっと聞いていただきたいというふうに思います。
はい、はい、
ご乗車ありがとうございました。まもなく BA です。お忘れ物にご注意ください。
We will soon be arriving at BA station. Please make sure not to leave anything behind. Thank you for using JR Hokkaido. We look forward to serving you again.
马上抵达美英站，请不要忘记您的随身物品。谢谢您搭乘 JR 北海道，欢迎您再次搭乘。
というですね、まあ、いろんなあの BA に到着するまでにあの各国の言葉も含めて、案内があり、それであの、まあ、最後の方にあの汽笛がこう相当大きくなったのは、はい、まあ、ホームでやっぱり写真構えてる方たちも多いので、うん、まあ、来ましたよっていうことであの汽笛が、なったんですよね。まあ、あの話し声がすごく聞こえてたと思うんですけど、うん、やっぱり観光列車って、はい、あのお客さんがもうペチャクチャペチャクチャ喋りながらあの普通の列車のようにあの黙りくくってるとかっていうのはそういう列車ではないので、うん、あの人の声がいろいろ入ってましたけど、まあ、これはやっぱり観光列車ならではだなというふうに思いました。でこれがですねあのフラノ BA の6個1号の、ちょっと乗車した経験でした。それでですねなあの記録をいろいろ調べて、記録っていうかあの乗車記録を、ちょっと見たんですけど、この7月8月9月ってあんまり乗ってあのいや乗ってることは乗ってるんですよ、乗ってるんですけど、なんかこれはっていう列車がちょっとなくてですね、その代わりって言っちゃなんなんですけど、あの7月8月はあの北海道内の保存されてる機関車とか、はい、列車を撮影に車をで、ちょっと回ってきましたので、まあ、そんなお話をちょっとしこれからずっとしたいと思うんですね。でまずですね道北、北の方にも行ってまいりました、うん、この保存車両一覧みたいなのが、これホームページにあってですね、で自分もまあ、いろんな街に行った時にあの近くにその機関車があるっていうことを知れば、まあ、大体行ってたんですけど、はい、でそのホームページに、書いてあったのをちょっと、まあ、出力しまして、それであの行ったところ丸印つけてたんですよね、はい、でここここここって、なんとなくそしたらこのまま全部見てみたいなっていうまた衝動に駆られて、じゃあもうそのためだけに、はい、出かけるかっていうようなことで、ですね、稚内までちょっと行ってみたんですね。うわ
すごい。
これはですね旭川までなんか列車で行って、はい、でそこからレンタカー借りて、行ってきました、はい、で最初がですね最初っていうかですね旭川市なんですけど旭川以前に旭川電気軌道っていうですね、はい、私鉄が走ってまして、はい、でこれを保存してあるのが旭川公民館っていうところで、モハ1001っていうのがですね、外に置いてあったんですよね、はい、でこれ緑色の電車で、はい、まあ、ただやっぱ外に保存してあるのでちょっとくたびれてるかなっていう、でも色はちゃんと塗ってましたし、いい感じであって、で私これこの旭川電気軌道って本とかでは見たことあったんですけど、はいはい、もう実物見るのは初めてで、まあ、よくそのこの時代に、電車っていうのが、うん、あったっていうのがすごくなんか不思議な感じがしました。で、また別の日にはですね今度は隣に東川町ってあるんですけど、はい、まあ、ここもその旭川電気軌道走ってたところ で、うん、でここにもですね郷土館があるんですね、はい、でここの中にそのモハ101っていう旭川電気軌道の電車が保存されてて、でもちろん中ですんで本当に状態も良くてですね、でなんとですねこれ中も入れるんですね、うん、で中に入ったら全面なんですかね、ロングシートで、はい、床がですね大好きな木の床なんですね、リノリウムって言われてこれやっぱり昭和のですね、電車というか車両の大きな特徴 で、はい、でライトっていうかですね電灯もなんですかね、グローブ型っていうんですかね、蛍光灯じゃないもので、これも昭和チックな感じでしたし、まあ、なんといってもですね、まあ、ここから匂い鉄で走るかもしれないけど、なんか昭和のやっぱり匂いっていうかですね香りがやっぱりするんですよね、はい、だから非常に、本当に保存されてましたし、あと歴史もよくこれ分かりましたんで、うん、すごく良かったなと思ってました。で、まあ、旭川を出てですね和寒町っていうところがあるんですよね、はい、塩狩峠があるところなんですけども、 ここの郷土資料館にやっぱりデゴイチの337っていうのがあるというふうに書いてあったので、まず立ち寄ってみましたが、すっごい綺麗に保存されてるんですね。で、屋根もちゃんとついてて、なんか今にもなんか走り出しそうな感じで、いい感じで保存をされていました。で、次に立ち寄ったのがですね、ワッサム町よりもちょっと北の、志別市ですね、はい、侍志別って言われるんですけど、はい、志別市に九十九水郷公園っていう、子供たちがよく遊んでる公園があるんですけど、ここにデゴイチの397号機が保存されてました。で、この機関車屋根はついてなかったんですけど、ここもとっても綺麗で、もうビッカビカだったんですよね。で、汽笛を鳴らす、真鍮でできてるんですけど、そこももうピッカピカで、こう金ピカに光ってるっていう感じでしたね。で、一応なんかね、運転台に上がれるような階段がついてたんですけども、残念ながら今はちょっと立ち入りができないと、いうことでした。で、次に寄ったのはですね、ちょっと今度大きく飛んで、今度は天北線ってですね、はい、音威根っぷから、オホーツク海側に出て、で、稚内まで行くっていう天北線っていうのがあったんですけど、そこの跡をちょっと追っかけて、見ました。で、まずですね、中頓別町の寿公園っていうところに、96型の、蒸気機関車、これ大正生まれなんですけど、これ本当に綺麗に保存をされてましたし、ホームのようなものが列車のすぐ脇にあって、もうなんか本当間近で見学できるような感じでした。で、この日はですね、もうすでに閉まってはいたんですけど、近くに子どもたちが遊べる公園もあって、で、この9600型の SL のすぐ脇にミニ機関車ですかね、これがくるくるくるくる回れるようになって、残念ながら閉園してたんで、カバーかぶったままなんですけどそういうのが ありましたですね。それから次がですね、これやっぱり中頓別のですね、というと駅ですね、はい、駅の後に、キハ22の208っていうですね、ちょうど私が鉄道ファンになったきっかけにもなった、もう今からもう何年だ、60年ぐらい前にから製造を始めた機動車ですね、はい、これはもう北海道のもう各地でもう当たり前のように走ってたっていう、機動車なんですけど、これがその中頓別駅跡にありました。腕木式 の、 信号機と一緒にあってですね、ただ色を見た時に、はい、青くなって
ますね、青いっていう話ですよね、
はい、僕らがっていうのはもちろんオレンジとクリームのツートンか、はい、それと もうそのオレンジ色というか朱色一色なんですけど、真っ青になってますね、でしかもちょっとサビもちょっと目立つっていうかですね、でもキハ22ってこんな感じだったなっていうのが、思い出される、機動車でございました。で、次がですね、これで大体これでもう稚内方面は車両自体が残ってるのは大体このぐらいなんですよね。で、あと稚内に行ったら確か C55 だったと思うんですけど、動輪だけがこう、はい、置いてあったりとか、
駅前ですかね、
そうですね、はい、あるんですけど、機関車は以上のような感じでした、で、次はですね、同じように有毛線っていうですね、はい、網走から北へ伸びてって中湧別っていう門別のちょっと手前まで、と、それから名寄本線っていう遠軽から門別通って名寄まで、と、それから諸骨線っていうですね、門別からちょっと上に上がったと諸骨町っていうのがあるんですけど、そこから内陸に入っていく諸骨線と、ちょっとこの辺をちょっと回ってきましたんで、そのお話をしたいと思います。まずですね、サロマ町のサロマ駅跡、ここにはですね、デゴイチ565、駅舎と一緒に、はい、で、この駅舎の中も昔 の、 その資料がちゃんと展示してあって、すごく、いい雰囲気だったですね。 で、デゴイチ565号機の他に、DE10 の1677号機っていう、も保存され、それからその他にスユニ50517号っていうですね、これはあの郵便車と荷物車と一緒になった客車ですね。それと関係者車掌さんが乗ってたヨ8017という、まあ、この4両が保存をされてて、サロマっていう駅名表もあってですね、とてもあの綺麗に保存をされていました。なんだここにデイジューがあるのかって、まあ、これはちょっとあの次の番組か次の番組かで、ちょっとお話しするんですけども、まあ、ちょっとそういうような機関車もありました。で次がケロチっていうですね、ケロチ駅ってあったんですけど、ここに行ってまいりましたら、C58 の139号機とあとはの旧型の客車2両が、保存をされて、これ多分このケロチ駅のホームがそのまま残ってて、でそこに屋根が機関車だけ屋根がついて、客車の方は残念ながら屋根はついてなかったんですけど、でも綺麗な形で残ってましたし、あと駅舎も多分そのままの状態で、残ってたんです。で中入れるのかなと思ったらですね、管理人さんがだから近くにいらっしゃって、はい、そこで連絡したら開けてくれるってことだったんですけど、ね、いつものようにバタバタした時間がないので、残念ですけど今回は中は見ることが、はい、できませんでした。でこの C58-139 号機ですね、煙突のところになんかね、こうたくあんのような形をしたなんかね、こう 鉄の棒がこうあるんですね。でこれ珍しくて、でこれはトンネルの中とか入った時につららがこう落ちてて、はい、まあ、直接機関車に当たるのをちょっとこう避けるために最初にここにこう当たれば、まあ、つららが、まあ、落ちるだろうってなことで、まあ、そんなような特徴ある機関車ですね。そして次がですね、ウバラナイっていう、はい、網走市にちょっと近い駅に、ここもですね9600型の機関車とそれから旧型の客車が、保存をされていました。これも割と綺麗な感じですね。それからその有毛線のと終着の中湧別、ここはですね機関車はないんですけども、なぜか関係者だけが4台とあ3台ですね、それあ4台ですね、それとあとモーターカーっていうのが1台、あと古戦橋もあってですね、はい、まあ、本当に雰囲気がいい雰囲気に残っていた、駅ですね。それからでその諸骨から、北見滝の上っていうところまで内陸にこう線が出たんです、諸骨線っていう。でその終着の北見滝の上の近くっていうか車で、まあ、ちょっと5分かそのぐらい走らなきゃダメなんですけど、はい、郷土館があるんですね、うん、でその郷土館に、9600型の、機関車がちゃんとドーム型のなんていうんですかねこれね、まあテントではないですよ、ちゃんと柱があるので、うん、本当に立派なドームに保存されて、うん、いました。でこの機関車の他にラッセルの、木っていうのがもう保存されてて、あとはもう鉄道の資料もまあ何回かあってですね、まあ、大変良かったですね。それからあそれですね、この諸骨線なんですけど、この諸骨の駅っていうとこからまあ分かれて内陸に入るんですけど、先日鉄道文化博覧会っていうですね、この番組でもちょっとご紹介した私たちちょっと出展したんですけど、そこでこの諸骨駅で売ってた駅弁、ホタテ飯をですね売ったんですけど、とってもホタテがですねこうどんどんと入ってるんじゃなくて、それをホタテほぐして、はい、でこう弁当にしたっていう、まあ、これ復刻版なんですけど、掛け紙も当時のままということで、はい、全部一応完売をいたしまして50個近い、まあ、でも本当になんか美味しいでしたですね。で、道北地区方はこんなところで、実はその紋別よりも上のおこっぺとか、はい、あの辺も行ったんですけど、はい、まあ、それはもう何年か前のことなんで、またそれはまた別にご紹介したいと思って、はい、まず一応今年行ったとこっていうことで、でその他ですね、ちょっと今度は道東の方で、はい、これはですね大樹町かな、 9600型が1台と、それからの中類駅っていうところには、はい、これ貨車と環球車が保存をされて、うん、駅舎もそのまんまですね、木造の。であと愛国駅も私行ったことがなかったんですけど、廃止になってからここもあの9600が保存されていたんですけど、愛国駅そのまま当時のまま残ってて、はい、ここはそれなりに観光客の方来てました、うん、他の保存機のところは、まあ、まず私一人しかいなかったんですけど、うん、ここはお客さんが結構いらっしゃいましたですね。でその他音更もあの機関車とそれからあの除雪車があったりとか、あと最後はですね、あの士幌駅っていうところに寄ったんですけど、はい、ここはあの貨車とあと環球車がありました。ここ屋根もかかってて、でやっぱり廃止されたところでもこうやってこう綺麗に残ってるところがやっぱりあって、なんかやっぱり皆さんやっぱり鉄道に対する思いがやっぱりあるのかなと思って、見て、おりました。ではあのまず、2024年のまず振り返りということで、7月8月、あ9月は全くないんですけど、をお知らせいたしました。なお今年これで終わりなんですね。
はい、今年こちら今日12月26日が
終わりですね、
2020年の
終わりですね、
ラストの放送になります、
はい。1年間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。来年もぜひまた聞いていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします、
はい。2025年、来年の放送になりますが、来年のスタートは1月9日からの、放送となりますので、2025年も、はい、鉄道徹子の部屋どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
こちらお相手になりますが、メインナビゲーターは鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。